レディオ 2.4 キロ。
来たー、見ましたか、聞きましたか、この本番前のバタバタ、本当もまたガーガーガーガーなっちゃって、本当もうあれですよ。今日はテスト始めるのが30分前からでしたからね、本当に。そしたらまたこいつさんパーッと来て、そしたらあれなんかまたなんだっけ、この流れてるんだっけ、ユーストのセッター変わってる、あーっつって言って、結局あの 1,2 分過ぎたという。でもこれが生っぽいですよ、やっぱりね。やっぱダンブルドリーちゃん面白くないですからね。まあだからこういう感じで今日も始まりましたけどね、本当レディオ 2.4 キロですけども、今日は本当は生放送の日じゃないのにもうかかわらず、なぜ生放送かといえばですね、今回の放送何回目ですか、100とは言わないですよね、もう多分250回はやってますか。んどんぐらいだ、え、これ聞こえてない、ジュニーさん、はい、なんすか、本、あー本ね、あー本ね、オッケー、任しといてよ、もう本当もうパッと教えるから、本当もうコピペしながら教えちゃう、もう2個3個のこと同時にパッとこなせるから俺。でね、なんですか、102回目ぐらいですかこれ、300ぐらいは言ってるんですか、この放送が、まあ、とにかく、まあ、今週のね、本当に二行動に乗る回のやつが、収録日をちゃんとしてたんですよ。すぐにちゃんと収録したにもかかわらず、私のですね、オンボロ PC と言われてるやつがですね、録音を拒否しやがったという、大騒動が巻き起こりまして、録音ができてねえと、ポケットレコーダーが停止してやがるよ、おいこれ録音になってねえんじゃねえのって言って、もうそのなんか辿ってったらですね、あのこうなんだアカウントのあれ見たら、アカウントつーかほらなんじゃん、デリートとしてデスクマネージャーみたいなあれ見たら停止中っていう字になって、俺の今日の1時間ってなんだろうみたいな、返せよこの野郎、なんでだよ、どうしてくるんだよ、俺のこの汗と涙の結晶、俺はこのために今日ちゃんと本全部読んできて、水曜日の朝までかけてちゃんと読んだにもかかわらず、それ全部おじゃんじゃんね、全部お流れだよっていう話でさ、全部なしになっちゃって、で真面目ですから、それからじゃあ今日は急遽生放送に切り替えようって話になって、よしよしよって話になって、まあ、今日に至るって話なんですけど、真面目だからね、ちゃんとね、そのためにうーちゃんとこっちさん退屈させちゃなんねえっていうことで、ちゃんと私、3冊この4日間の間に新しくまた新たに読み直しましたから、本当に。俺は自分を褒めてやりたいと思ったね、本当に。いや、大して僕は読書好きじゃないですよ。いや、ふんふんついてすっごい読書大好きだけど、でもやっぱこう、やってらんねえと思う時あるわけですよ、やっぱりね。やっぱこう、面白い本だけじゃない時あるからね。いやーと思って。だからもうずーっとそれでもうずーっと読んでたね。この4日間は本当に2、3年ぶりにこんな集中したことないですよ、ほんと。仕事してた時だって、あの全然こんな集中力発揮しませんでしたけどね。あの皆さんね、だからあの、お!RPM さんが徐々に2部読んでますか?いやー素晴らしいね。シュトロハイムとかね。おーっていうか、なんだろう、その、3人も聞いてくれてるのが本当、いや嬉しいな、ほんと。あ、で、こっちの方は、もう、うーちゃんとの方はこっち、外れちゃった音声が。
いや
ー僕今日久々にあれですよ、宇宙の孤独、もう誰もいない状況でやってますけどね、本当誰のリアクションも何もない状況で、おスワイプなんだ、外れた、繋いでください、
しょうがないな、
皆さんね、やっぱりこのうーちゃんとこのコンビネーションでやってくってのは生放送の醍醐味なんですけども、これがね、なんかやっぱバタバタすんのね。今日は僕が全部準備万端だったんですよ、本当に。もう5分ぐらいでパーッと言って。で、録音ソフトも、もう一回チェックしといた方がいいんじゃないなって言われて、ああ、5分ぐらいでピッと下ろして。終わっちゃった。本ももう読み終わったし、今日これ紹介するし、終わっちゃったって言うんでね、僕は準備良かったんですけど、必ず、誰かが順調に行くと、どっかで必ずつまずくってのが生放送の不思議なとこで。そうだ、そんな感じで、こっちさんにちょっとね、本のあれを送んなきゃなんないんだ。もういいでしょ、この手作り感が、本当に。うん。でもね、やっぱりね、 聞いてる方としてもね、やってる方としてもね、これは生放送の醍醐味ですよ、やっぱり。ああ、どうしよう、もう時間押しちゃってるよっていう、こう、もう完全に俺一人ごと言ってんのね、もう危ない人だな、思うところな。こっちさん、今日の本、これだよ、ボン、うん、開業してないけどごめんね、ということで。うーちゃんとつないでですね、またいろいろやんなきゃなんないですけども。だけど今週1週間ですね、まあその収録がミスったってことももちろんなんですけどもね、あれがあったんですよ。僕バイトを受けたんですよ、某工場の バイトを受けたんだけど、で先週受かったんですよ。でやったやったなんて喜んでて、じゃあ月曜日健康診断あるって言って行ったわけ。そしたらさ、結果から先に言うとさ、健康診断で俺落とされちゃってさ、自分でショックだったよね、本当に。まず血液検査 OK ね、いやまず当日やけど、まあ問題ないだろうと。で聴覚 OK だとね、視力検査、驚異の視力ですよ僕、これ右目 1.5、 左目 1.2、 両目 1.5 ですからね。もう2キロ先でも平気で見えるっていう。なんとなくこっちさんが今何やってるか今描写したいぐらいですよ、本当に。全部わかるから、本当カーなんて、もう、そんぐらいでさ、やったーなんて喜んでて、いいね、いいねと思ったわけ。で、ですね、身長が 172.9 センチと。で、体重が、まあ、ちょっと本当に、あんま食欲なかったんで、朝ごはん抜いていったってところもあるんですけど、まあ、55キロ。ああ、まあ、今計算したら56ありましたけど、さっき計算したらね。体重計乗ったらね。で、それで、なんで落とされたかっつうとね、握力テストなんですよ。僕ね、まあ、工場勤務なんで一番握力ってやっぱり一番重要らしいのね、ほんと。重いもん持ったりするからね。だからその握力一番肝心のとこが足んねえって話になって、僕、右が35、左がなんと驚愕の女性並みの25しかないんですよ。もうね、リンゴも潰せねえし、もうペンより重いもん持てないの、俺のこの両手ってのはさ、使えるようになってない。そんでもうさ、二度やったんだよ。一応最初、その大きい病院行ってね。で、その後、まあ工場にあるその診療所みたいなとこでもう一回じゃあテストしようって話になって、病院より下がっちゃって。それでもうさ、そしたらその係の人がさ、いやー、これじゃちょっとね、うちじゃ働くの、ちょっと働かせらんないんだよ。ちょっと重いの持つからね、いやー、きつくなっちゃうから、かわいそうになっちゃうって言われて。そうですかって帰ってきたわけ。でもこのさ、帰ってくる間のこの寂しさね、もうみんな20人ぐらいで受けるんですよ、30人ぐらいで、私一人だけ落ちてるわけですよね。俺は一体この先どうやって飯食ってったらいいんだバカ野郎と思って、もうその時はさすがにあれですよね、やっぱりドストエフスキーだなんだトルストイだってロシア文学だって言ってるとこありますんでね、やっぱりそれは悪霊のニコライのようにですね、やっぱ自分はその首くくんなきゃなんねえなと思って、もう帰りのその駅までの道すがら、本当に、下向いてずっと歩いてました、本当も。で、いやーと思ってさ、で、まあ、そんで給料をね、それでもらうわけ、一応日当が出て。んで、あ、マイクとの距離気をつけて。ああ、すいませんね。いや今日はもう興奮しちゃったな、本当にもういろいろぶつけたいことがあるでしょ、いきなり小さくなったりしてる。実は言うとすっごい私今日動いて喋ってますからね、本当もう、うん、ごめんなさいね、本当もう興奮しちゃって。じゃあちょっとその前にうーちゃんつなぎましょうかね、これをこのタイミングで。スカイプが落ちたよ、これどうなってんのこれ、本当に今日ダメだな。なんだろうね、ソフトバンクが地域で一番いいとかってなる、全部嘘っぱちですよ本当にね、うん、それでね日当をもらって、それでさ母親にそれ全部投げ与えてちゃってさ、ぶん投げてやってダーンっつって言って、もらってけっつって言って、いらねえよ、はしゃがねえよなんて言って、本当は喉から手が出るほど欲しいのよ、もうそれがあったらガンナムパーフェクトファイルも何冊書いたかわからないなと思うぐらいで、うーっと思ってさ全部開けちゃって、もうまたすっからかんですよ。でもうハローワークなんか行っちゃったりして、なんかな、本当にハローワークに行く途中でさ知り合いに会ったりとかしちゃってさ、どうすんのこれからなんて言われて、知らねえよなって言って、もうムスッとして帰ってきたり、あ行ったりとかしてね。で一応場所確認するだけのつもりでハローワーク行ってさ、でもなんかやだろ、いやリスナーの皆さんだから分かってくれると思うけど、なんとかよ、ちょっと あー、ルテームさん嬉しい。王子重いのは俺が持つよ。いや、本当に俺それ言いたかったんだよ、本当に。俺が一声かければ、二人はもうそういうの変わってくれる奴がいるんだ、なんつって言ってね。チャチャさんと RPM さんの名前パッと思いついちゃってさ、本当に。それ言いたかったんだけど、もう泣く泣く帰ってきちゃって。で、いや、ローワーク行くってのは、なんかさ、ちょっと、ね、イメージとしてですよ。なんかこう、なんかさ、こう、歯のかけたおじさんとかばっかりいるのかなと思って嫌だったんだよね。ずっと行かなかったの。行ったら綺麗ね、ハローワークって、本当に。で、パソコン使ってこれ調べてください、なんて言われて、あ、はい、なんて言って。で、キーボードで調べようと思ってもさ、そういうとこやっぱなんか行政のあれだよね、やっぱこう、なんかタッチペンみたいんで操作させられるんだよ。めんどくせえな、この両手のキーボードだったらパパーッと調べちゃうよって思ってさ、家で調べたら早いじゃん、なんて思って、その辺はちょっといかがなものかと思ってね。で、調べて、なんて思ってて、なんかなーと思って。ほら、行こうと思って行ったわけじゃないですよ。なんだろう、場所確認するつもりで行っただけでしたから。ね、いやーと思ってさ。で、まあ、その日帰ったわけ。んで、帰ったら、帰ってる途中でさ、前に面接受けるって話があったんだけど、もうそっち募集締め切っちゃったから、また機会があったらこちらから連絡差し上げますんでっていうところから、電話かかってきて、まだ、その労働、また働く都合つきますでしょうかって言われて、つきます、つきます、もう絶対お願いしますなんて言って、あさって面接ですよ、本当これ。またどうしよう、また握力テストで落とされたらな、嫌だな、本当に。でもそれからもう腕立て伏せ、もう毎日ガンガンやっちゃって、もう筋骨隆々になろうかなと思ってるけど、やっぱなかなかそうはいかないな、本当。飯食わねえからな、俺本当にな、うん。で、ちょっとウーちゃんつないでみますかね。僕の、スカイプの ID が、何でしたっけ、俺が時を止めるだったかな、違う、JO10、パスワード急いになっちゃった、うん、トゥントゥントゥン、あれちょっと待って、なんだっけ、パスワードが、全員皆殺しだったかな、うんうんうん、トントントントン、いや、まあそんな感じの1週間でしたね、本当。だから楽しいこと何にもないっすよ。もう友達とは喧嘩するしね。僕今年入って笑ったこと一回もないっすね、やっぱり本当に心の底から。ツイッターのあれかな、ツイッターでやっぱ最近ね、よくやり取りしてますから、リスナーさんとのね、やり取り3人でよくして、やろう、ブースとかって言ってるとき楽しいかな。いや。それもってことない。それも楽しいしね。なんだろうな。いやだ、花見もさ、全然人集まんないでしょ、本当に。もうまた、いやこれね、今週の収録でも言ったんですけどね。もう、あれなんですよ。僕20人以下になると人数は、俺は友達いないって自分のこと責めますからね、本当に。やっぱり俺はダメだったよ、うーちゃん、こっちさんと。もう愚痴るんですから。もう、で、もう、メールがもうすぐ返ってこないともう愚痴っちゃうからね、もう1時間以内に返ってこないともうダメだってなって、もう俺はどんどん人気がなくなってくってね、どんどんコアな人ばっかり俺に周りについちゃって、その一般的な人には俺は人気がないんじゃないかっていう風にすぐこう1ヶ月近く始まる前日までずーっと2人に愚痴るっていう。だから2人は本当大変なんですよ、本当。うーちゃんとコツさんは始まる前はもうずっとその愚痴を、収録が終わった後にずっとひたすら聞くことになるって。だ、今日も聞くんですよ、きっとこの後、あの2人はね。もうダメだちょっと言って、もうあと1人行けば20人行くんだよね、本当。だけどさ、この間ほらバイト先のほら連中にね、連中とか男にラジオつまんねって言われたら頭きたって話あったでしょ。だからもうバイト先の連中もガンガン呼ぼうかなと思ったけど、もうそれもすっかり諦めちゃってるからさ、まあ人数集まらないわけですよ。でね、もう一個驚愕の事実としてね、落ち込んだのがね、私今回花見誘うの40人に声かけてるんですよね。そのうちメール返ってきたのが18人ですよね。あと22人からもう仕方されてるわけ。この仕方される辛さって言ったら感じやってる時ないのよ、本当にね。皆さんね、なんか誘われた時はね、なんかね、死ねでも何でもいいから感じに返すべきですよ、メールを一個。本当にもう泣きそうになっちゃってしょうがないんだ、本当ね。もういやー、そこがもう辛くてさ、その事実思い出したらもうまたいたたまれなくなっちゃった、本当。うーちゃん繋がるのかな、これ。いいね。あ、で、 声聞こえてないですか。ちょっとうーちゃんもね今なんか香港にいるらしいですからね、ちょっと回線の方がやっぱり腐らずにやられてっつって言って、うーちゃん、おーうーちゃん、やっと繋がりましたねこれ本当に。あー繋がった、あーみんな繋がった、あーみんな繋がったね本当、もうこれ良かったよ本当。もいやー今もうどんぐらい喋ってますか、10分ぐらい5分ぐらいですか喋ってて、そのぐらいですよね、15分ぐらい喋ってますか。いや皆さんね、あの一応私の録音ソフトでは18分って言ってますけど、これね最近納得がいかないんですよ。あの15分以下でオープニングのトーク締めちゃうとなんか今日ダメだったのかなって後で反省する材料になっちゃうんですよこれ本当に。だから意地でも絶対18分は喋ろうっていうのがこっちさんと僕の決めたところでね、いや決めてないんですけどね、あのこっちさん何も言いませんから放送に関しては本当に、こっちさんが気になるところはあの音声の波形がちゃんと均一になってるかどうかだけですから本当にもう、ね、いやいやじゃあ何言ってんのね、いやいや冗談分かってくれる人だから、いやこっちさんちょっとスカイプでそんな荒れないで本当に、え俺はそんなことだけじゃないと、ちゃんと俺だって内容気にしてる、いやいや言ってな、書いてないか、ああ夢の中のこちさんだったら本当にごめんごめん本当、もう今日もあの生放送の始まる前はこちさんに怒られる夢を必ず見るからさ本当にやっぱうーちゃん皆さんつながるとやっぱ気持ちはでっかくなりますね。あ音声の波形だけ気にします、え、うん、うん、音声の波形だけ気にします、マイクとの距離を気をつけてくださいね。だからさこうだ、あと、あとってまだつくの？何？うん。あと、うん。何？あと、机にぶつからないで、ね。全部業務連絡、ほんともう。全部業務連絡。たまには俺のこと褒めてくれよ、ほんとになんかよ。ダブルダブル、あ、つけた、ほんとに。よかった。いや、ほんとね、今日皆さん、いろいろ多分ね、これから、皇室とかに文句つけるんですよ、安倍っちこの野郎とかね、総理大臣とかにも火炎瓶ぶん投げるぞとかね、そういうこと言うんで、いや全部 JJ ですからね、これは一応そういうコメントにいろいろ異論反論あると思うんですよ、それ全部語尾にびっくりマークかダビルつけてくれますか、そうしないと怒ったのかなって僕ジャッジしちゃうんで、あの今日のコメントそれお願いします。今日はね、あの聞いてる人数も今日パッとしたもんですから、そんな感じでね一つよろしくお願いしますね。じゃあこちさん行きますよ、行っちゃうよそろそろ、行けるのね、行けるのね、あなた行けるね、行けるね、大丈夫だね、よしじゃあ行くよ、よし行くよ、というわけで続いてはレビュー 2.9 バーン、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビュー 2.9、
今コップをボンと置くノイズが入ったでしょう、本当にこういうのね、ラジオじゃねえやアニメとかのアフレコでやるともう怒られるらしいですよ。あの森久保祥太郎さんっていうね声優さんがいるんですよ。なんだかまあパッとしねビジュアル系のなり崩れみたいな顔した男の人だけどね、いやこれ褒めてるんですよいい意味で。でその人がね、一番最初にデビューした時にアニメのアフレコやっててすごい長いセリフだったんだってさ、そんでページめくっちゃったんだって、そしてペーパーノイズ入っちゃったんだって、そしたら音響監督に怒られたらしいよ、お前がペーパーノイズ出すってしてたらあんな長いセリフ当てなかったなお前に、怖えなっていう、どうせくだらねアニメ作ってたんだろうっていうね、ねレイアースとかそういう誰も見ねえようなやつ作ってたんだよどうせ、目の前に好きな人、あレイアース好き、うーちゃんレイアース好きだ、あこっち D だ、そうだ、あのレイアース好き、うん、あれストアップ、あなたは伝説バカもう今リスナーさんに始まったらバカ野郎って言いそうになっちゃった、もうね最近ねこのラジオがすごく荒れてますよ本当に、もうなんかねお、なんで俺ねもうね最近ですねもう今週1週間俺本当ラジオやめようかなと思ったよ本当にもうさもうねこのなんでやめようかと思った理由はね あの2人だけ知ってんですよこれ、こっちでいいとうーちゃんだけが本当に、もう俺どうしよう、もうやっていけないよって言って、もう死んでしまいたいとかつって言って、俺今週1週間久々に本当に死にたかったよな、なんか本当。レイヤースの情報はですね、ごちさんが1個くれてまして、シーナヘキルが下手なやつねって、もうシーナヘキル今やってるよね、ラジオでも土曜日の朝からね、まだやってんだよ、喋り下手でさ、いやそんなこと言っちゃう、俺だってプロみたいなこと言いたかないけど、いやでもね、聞いてるとこんな自分でも自信ないぐらいの、俺でもやっぱりこんなで大丈夫かなっていう。え、でも東京 FM って4時半からこんな緩い放送やっていいんだったら俺も放送ワーク欲しいんだけどって、月に1万払ってでもいいから欲しいよって言ったよな。だからね、まあ、そんな感じですけどもね、まあそんな感じで今日じゃあこっち、YouTube の時はこっから載せちゃってくださいよ、もうね、というわけでレビュー 2.4kg ですけども、今日の一冊目は来ましたね、大友克洋で、アキラですね。アキラといえばよくね、アキラ原画展行ってすごくつまらなかったって話をよくまあしてますけども、今ねこれ超能力の影響なのかわからないんですけども、いつもこれ紹介するときって一応最後まで読んだんだぞってことを示すために最終巻を必ずそのレビューっていうかホームページに載っけるようになってると思うんですよこれね。でアキラ全6巻なんだけど、6が半角なんですよもちろんね。でアキラ6巻なのにコツさんとウーちゃんのこのスカイプの掲示板の方に貼り付けたらその6の数字がなんか悪魔の絵文字に変わってるっていう、何なんだこれはっていう、何が起きたんだろうっていう怒りマークみたいな。俺が必ずこの間あれですからね、今週の放送でも実は大友克洋の彼女の思い出っていう短編集紹介して、その中のファイアーボールって作品がすごく面白かったんだって話したら、あれですから放送終わった後に取れてない、だから必ずなんかね超能力のそういう影響があるみたいなんだよ。だから今日の放送も絶対何かが起こるし、今日の放送も絶対録音はできませんからね、これ本当にもう今日皆さん3人だけのものですから、これは今1人増えたけど4人だけのものなんで、もう耳にこびりつけておいてください今日の放送は、というわけでアキラなんですけども、これがね10何年ぶりぐらいに読み直したんだけど、いやこれは本当に面白かった。俺ねこんな面白い漫画だと思わなかった、読み直してみて、うん、映画派だったのに。でね映画と並ぶぐらい面白かったね、これは。あのね彼女の思い出の時にも喋ったように、ほら日常のあれがっていう話よくしたんです、その時に。でアキラもさ、大友が映画好きな人だからやっぱ映画っぽいんですよすごく。まあどこが漫画家で映画家っつとかちょっとよくわかんないよ、まあ素人の意見だとして、まあ半分で聞いてください。でそしたらこれってさ、要はアクション超大作なんだよね、 SF アクション超大作アキラってのは。ネオ東京っていう場所が、まあ一回そのアキラっていう男の子が爆発させちゃって、で世界中第三次世界大戦になった後に、それが1980年僕が生まれた年に第三次世界大戦が起きて、それから38年後、次の年にはもうオリンピックが控えてるっていう東京が舞台でさ、次に、まあ、2年後ぐらいかな、東京またオリンピックやるんだって東京が、そういうとこを舞台にした金田と鉄夫っていう男の子、まあ、戦うっていうそういうお話でさ、俺原作ってのは 小難しい話だって印象があったんですよ、うるせえなって思ってたっけ。読んだのはもうだから中1ぐらいの時です、中2ぐらい、うちの弟がですね、まあ、仏という、もう死んじゃったんですけども、この弟が生きてる時に全巻買ってですね、揃えたんです、アキラ大好きで、アニメ版見てね、アキラのサントラが一日中家の中でかかってるんですよ、ラッセーララッセーララッセーラッセーラッセーラッセーラッって言って、金田鉄郎ってのがずっと一日中家の中で流れてるわけで、弟がずっとそれアキラ見て、ここのシーンがいいんだっていうのを一日中、それがもうアキラハマってる半年間くらいずっと一日中ラッセーララッセーラって。でそれが終わったら次何始まったかっていうと、第二次世界大戦ドキュメンタリーにハマっちゃって、もうユダヤ人の頭を僕は撃ち抜いたんだとかっていう、あ、映像が毎朝流れるっていうのを見て、映像の世紀見てこれだっていうのにハマっちゃって、 だから超能力からナチスまでってのはうちの弟が生きてる時のテーマでしたからね、本当に。でそれでもうさ読んでさ、で嫌だなって言ってたわけ、兄弟2人で、いや映画の方が面白い、原作はつまらねえって言ってたわけ。だけど読んだら、さっきも言った通り、まあ、東京って街は要は破壊されていくんだね、その超能力なり戦車なりで。でさ、普通の僕らが日常的に見てる光景がさ、戦車によってどんどん壁とかぶっ壊れていくわけ、超能力とかで。こんなもんは見たことないですよ、本当に。荒木宏彦じゃ怖い描けない、絶対ね。やっぱりあの人興味あんの、肉体がボーンとなって頭がボーンと吹っ飛ぶとこしか描かないからね。まあそれがいいとこですから。だけどさ、それを緻密にやっぱ描くんだよ、大友克洋って人は。まあドームとかそういう匂いがありましたよね、その団地がボンボンボンボンボーンとぶっ壊れてってっていうとこ、日常が全然違う風景に変わっていくわけ。俺これ大したもんだろうと思ったわけでね。だけど話としては大したことないと思ったんですよ。要はこれって戦後のやり直しだと思ったんですよ。要は第三次世界大戦が起きて、まあ、その不良少年たちが暴れてるっていうところで、まあ、秩序なりが若干安定してないっていうところで言えばね、その要は原爆が落とされて戦争が終わってっていうところで、多分これ45年の話やってると思ったんです、俺はこれ読んで。でそういうとこもね、まあ面白いなと思ったわけよ。で一回まあ作品の中でボーンと、もう一回アキラが東京爆発させちゃうんだね。でもう完全にそのネオ東京って、その近代都市がもう完全にまたもうぶっ壊れちゃうわけ。でそこでサバイバルが今度始まるわけよね。で都教っていう、都様っていう神様みたいなおばあさんがいるんだけど、元超能力者でね。でこのばあさんをあがめ都教っていう連中と、で鉄夫たちっていう、まあ、鉄夫って男の子が、まあ、超能力使えるようになるんだけども、でその男の子たちが、まあ、アキラをまたあがめてる。アキラとその都たちの、その教団っていうか組織同士が戦ってくって話になってくんだけどさ、ここら辺もね、俺また、だからそのやっぱそのなんだろうな、その戦後のやり直しっていうところがやっぱそのテーマとしてあんのかなって、やっぱその混沌を描くっていうところになると、やっぱりそこに帰るしかないっていうところもあったりとかして、でやっぱそれって別に大した話じゃないじゃないですか、ぶっちゃけ言えば。もう崩壊した世界で生きていくっていうテーマってきっとあったと思うんですよ。やっぱこれ支えてるの大友克洋の画力だと思うんですよ、やっぱりね。やっぱり萩尾元の100億の夜と1000億の昼だかっていう作品だと、まあ、お釈迦様が出てきて地球がぶっ壊れたっていうだけですよね。手塚治虫でもそういう火の鳥とかでぶっ壊れたって話あるけど、ここまで緻密に描けないね。やっぱり手塚治虫の未来ってさ、なんか子ど3歳児の子供が使うようなダッセー未来人みたいに出てきて、未来人ってみんなサングラスかけて俺は未来人だぞって言ってるような、そういう世界観でしたからね。やっぱりそこから大友克洋って人は、やっぱそういうものからやっぱ別のものを提示した漫画家だっていうような評価ってよくなんかね書いてあるじゃないですか。確かにね、竹宮恵子の寺への未来とね全然違うんだよね。この未来って本当に説得力がある未来でさ、メカとかもやっぱりかっこいいのよ。やっぱこの人本当に絵がうまいなと思って、いやいい漫画だなと思って、もうさ一日一冊ずつ読んでいこうかなと思ったんだけど、もう無我夢中になって3冊くらい一気にガーッと読んじゃって、そんぐらい思っちゃってね。というか思想的にはまあ大したことないって今、まあなんとなくでも話しましたけど、要はね、多分鉄道って男の子、その超能力を使っていくうちにさ、自分の力がどんどんコントロールできなくなっていくわけよね。でそうなると体がもう一個ブワーッと、腕がもうブワーッとなんか膨れたりとかさ、機械と融合したりとかするわけ。俺多分ね、大友さんはきっとここ書きたかったと思うんだよ。だから作品のメッセージうんぬんってのがくだらねえ、そのサブカル連中がわーっと騒ぐけれども、多分それって本当大したことないです、この漫画においては。やっぱ鉄夫がいきなり、アメリカの空母にダンとワープして、アメリカの戦闘機の上に乗って戦闘機とその融合するってことを多分書きたいんですよ、これは。多分ビジュアルだけなんです、この中の作品において重要なのは。いや大友さんはそうじゃねえって言うかもしんないよ。いやでもまあ、いやあんたがそう言ったって俺はそう思ったんだから許してくれよってことも言いたいんだけどね、大友さんにはね。でもね、そういう発想とかすごくいい。で私すっごい感動したのが5巻のね、366ページから367ページの見開き、こん鉄夫がその空母艦にパンとテレポートした時に、まあ、ケイって女の子と超能力戦うところで、アメリカの戦闘機がね 鉄尾の真横はガーッとその通過するシーンがあるわけ、カットが。こんなカット見たことないですよ、実写の映画で。トップガンで見たことないです。トップガンではトム・クルーズがバイクの横で親指立ててるだけでした。そんなスケール感なんか一気に超えちゃうよね。だから本当に大友克洋ってそういう発想力は本当に素晴らしいと思ったし、アベンジャーズなんかと比較になりません。本当にもうアベンジャーズがやったの最後に見ましたか、クライマックスのくだらねえねバトルシーンですよね。あの迫力なさ、大友克洋がもし描いたら。だからね、俺でもね読んでてね、これはきっと絶対実写で映画化無理なんですよ。こんな緻密なそこら辺の、例えば僕が住んでるアパートにいきなり戦車がやってくる、まあ1頭2頭じゃ表現可能かもしれません、まあ、CG があるから今できるかも分かりません。だけれどね、このアキラが描いてた年代で CG で絶対無理だったんですよ、まあ、ジャッキー・チェンはねお構いなしに香港の街並みトラックでガンガンぶっ潰したかもしれないけれども、でもそういう東京の街並みを破壊していくってのは倫理的にもきっと無理だったはずなんです、論理的にも。だからねこれ実際はすごくリアルに緻密に描いてるにもかかわらず、これが表現してること到底不可能なことだと思うんですよ。やっぱそういうとこついてくる大友克洋って人は、ああ大友克洋様私愛してるよって今すごく言いたい本当に。でもアキラ最後はですねすごくつまらなかったんで、そこはナウシカと一緒ですね。だからナウシカも途中で劇場版が入って、まあ、作品が完結するのはそれから何年か経った後ですよね。だから興味ないんですよね、もうその描ききるっていうところにね。もう実際だって映画で最後までやっちゃってるわけなんで、まあ、まあ、ナウシカは途中で終わるけれどもね、その最後いろいろまたアキラ俺の中で生きてるだとかそういう話とかするんだよ。でメッセージ性が邪魔なんだって話今したじゃないですか。でまた最後には結局超能力みたいなとこを金田が感じてたね、その人間の生命とは何だみたいな話になるわけ。そういう話はくだらないんでやめてくれって俺言いたかったわけ。でまたそれで説明がつくんだ、今これはあなたの意識の中なのよって。そういうこと言っちゃダメなんだよ大友克洋ね。そういうのはスタンリー・キューブリック2001年宇宙の旅ではそういうことは言ってなかったと。そんな映像だけでこっちが読者の喜びで感じるもんなんで、頭ない人がそういう余計なこと言っちゃダメなんだよってことを誰か言ってやれたらよかったなっていうふうに思いましたね。これは本当に宮崎駿のナウシカに関してはやっぱ最後善悪の話になっちまったっていうところで、ああやっぱこいつは頭が悪かったっていうところになるんですけども、大友克洋はちょっとそこは損しましたね。で最後も、まあその崩壊した東京でアメリカ軍が国連からまあその救援物資だなんだっていうのを届けに来るんだけど、金田たちが 大東京帝国アキラ参上ってまた旗立てちゃうんだよ。で右翼だとは言いませんもちろんね。だけれどもせっかく救援物資持ってきて自分たちが新しい秩序を作るんだって言うんだけどさ、それはいかがなものかなっていうとこ思ったりとか、あともう一個付け加えりゃね、やっぱその金田っていう主人公に対しての憧れがすごく強くありますね。やっぱりその鉄夫っていうその相手の頭をかち割るようなその超能力を持ってる相手に対してもだね、レーザー砲なり下手したらレーザー砲なんかないときは素手で思いっきり鉄夫てめえってぶん殴りに行く、この金田の力強さっていうのは本当に素晴らしいと。だからね、まあ、レビューの最後でこんな冗談で締めくくるとまたモジャコーに怒られるかも分かりませんけれどもね、やっぱりね僕ら暴走族作ろうかなっていう風なのをうーちゃんと小石さんに提案したい。やっぱり健康有料男児としてだね、まあ、うーちゃんは男児じゃないけど、まあ、男児として、少年青年としてね、やっぱり僕ら新しくチーム作ってもいいんじゃないかっていう風に思いましたね、やっぱそういう、鉄パイプ持ってさ、旗持ってさ、金だとかつって言ってね、こっちさん俺の前走るんじゃねえよなんていう、で土曜日の場にはてってってってれれれれアホーとかつって言ってこうさ、そういうのをやったらいいんじゃないかなっていうふうに思いました。そうだね、幕張でねにゃーなんつって言って、それ木更津だなんつって言って、まあ、そういう漫画ですんで、ぜひぜひ皆さん名作ですんで読んでいただけたらなというふうに思います。はい、というわけで今日の一冊目は大友克洋でアキラでした。波形が今あれでしょ、ドンと出たでしょ、びっくりしたでしょ、こっちさんね、もう頭きてるでしょ。 ちくしょ、これどうやって抑えようかなと思って、これね、あの超能力使えることの波形だからね、これ本当に、うん、これアキラ見てる人しか分かんないけどね、本当あるんですよ、波形が出るんだよ本当ね。というわけで今日の2冊目続いた来ましたね。ちょっとアキラで喋りすぎたからね、パーッともパーッとやってパーッと終えるつもりだけどね、今日の2冊目来たよ。また褒めてほしいね。ジェームズ・ジョイスで若い芸術家の肖像ジョイスよ、ダブリナズ以来のジョイスよね、ジョイス、うん、ユリシーズね、フィネガンズ・クエイク、うん、とかね書いてる、もう20世紀する文豪ですから、本当プルーストとジョイス読んでる俺だからね、もうなんて文学界のこと何でも聞いてって感じなんだけど、うん、これがね、もう難しくてさっぱり分かんなかったんだよね、ほんとこれね。で、まあ、スティーブン・ディ・ダラスって男の子が主人公なんだけどもね。で、まあ、タイトル通りで、まあ、この男の子が、まあ、レディオ 2.4 キロ的ですけども、まあ、芸術ってなんだとかっていうことで悩んで、どうしようっていう、まあ、青年の悩む姿を描いた、まあ、そういう作品なんですよ。で、ジョイスのその自分のね、その体験とか何がまあ投影されてるという、まあ、作品ではあるんだけれどもさ。ね。なんでこの20世紀初頭の文豪の作品ってのはなんでこう難しいのかね、本当に。太刀打ちができないという。で、まあ、その、アイルランドの作家さんですからね、ジョイスって人は。またそのカトリックのまあ厳しい話が入ってくるわけ。そうするとまあそのスティーブン・ディ・ダラスが悩むんだよね。その宗教と芸術との兼ね合いとはなんだみたいなところで、でまあお母さんにあなたは信仰心がないからダメよとかって言われたりとかして、で親父は親父でなんかのんべいになっちゃってあみたいなさとこでうーなんて言うんだけど、途中でさ、もう60ページぐらい50ページぐらいか、神父さんの説教がずーっと書いてある。で、私はほらどっちかっていうと、まあ、仏教ラブとは言わないけどもね、あんま宗教とは興味ないんでね、そういう話長く聞いてるとかね、本当にもうその説教聞いてるような感じで、聞いたことはないですよ、牧師さんの説教とかもね、はーってこう眠たくなるんだよ。そしたらその後ディーダラスがさ、ちゃんとやっぱ真面目な人だからさ、さっきの牧師さんはこう言ってたけど、僕はあの神についてはこういう風に解釈するってこう来るわけよ。入ったなこれはつって言ってさ、全然ハマらなくて、いやーと思ってね、全然太刀打ちできなかったんですけども、でもね、途中でその芸術についてっていうんで、その学校の友達ともう語り合うんだよね、徹底して。ちょっとディーダラスって人やっぱさ、もうすごい論理的な男の子なんだね、青年だから。その友達のさ、いや芸術っていうその主観から、君の見たね視点から言うと、これこれこうなるだろって言うと、いや芸術っていう観念的なその何とかにおいてはこれこれこうだから、せめてこういう風になる、言葉っていうのはとかっていう返すわけ。わからないんですよそんな会話は、本当に。でもわかんないなりにもさ、気になるんだよ。そう、この本で何が言いたかった、今日ねツイッターで書いたから言うけどね、俺悔しいけど、やっぱこういう難解な本読むって、ね、自分結構好きなのよ、ぶっちゃけ言うと。何を言ってるんだろう、どういう本なんだろうと、こうやっぱ探っていくって俺にとってこの本を読むときに醍醐味の一つなんだね、本当。いやそりゃさ、そりゃさ、そりゃいいですよ、それは何だって読んだらいいですよ、伊坂幸太郎とか読んどきゃいいんですよ、その辺の連中は。いや悪口言ってんじゃないよ本当に、いやただかわいそうな連中だって思ってるだけで。いやだからこういう風に言うから YouTube の再生回数伸びないのかも分かんないけども、でまあこれ支持してくれる人もいるとは思うんですけどね。でまあそういう連中はいいとしても、こう漫画とかだとまあなんとなく把握できるじゃないですか、言ってることとか絵があるから。だけどこの言ってることが分かんねえっつうとこにこうやっぱ探ってくって、やっぱね久々だったんですよ。最近はずっとジョジョの6部だ7部だアキラとかそういうのばっか読んでましたからね。だからいやそこら辺面白くてね。でも一つやっぱその気になったのはあれなんですよね、要はその同じ言葉普通に書いてあるわけなんですよ。で丸谷彩一って人がね、もうこの時書いたの、翻訳したのが84歳の頃ですよ。本当に解説読んだらさ、なんだ意外とのさ、なんか何々をしているがとかっていうのの意がさ、良い子の意で書いてあるんだよ。そういう人が翻訳してる本だからね、さすがにちょっと難しいとこあるんだけどさ。いやでもね、その 他に言葉っていうものをなんか気になったよね、すごく。同じ言葉でも理解できる言葉と理解できない言葉があると、なんか自分にとってね、面白いなっていうふうに思ったよね。だから20世紀のその文学から、マラヤサイチから言わせりゃ、その言葉っていうもんですごい、そのそれこそアラン・ポーとかね、エドガー・アラン・ポーぐらいから、フランスの象徴派の詩人たちがその言葉を使ってすごくその表現するように変わっていったんだっていうような話とか書いてあってさ、お言葉ねって上見ながら考えちゃったよね、本当。だけどね、俺ちょっと思ったんですけど、きっとその多分僕のテーマとして結構好きなテーマではあるわけですよね。その青年が悩んでっていうのはもう 2.4 キロのテーマですよね。もう僕ら3人は本当に悩んでますからね、本当。僕ら3人が知り合ったら、NHK のほらハートフルステーションみたいな番組でさ、その掲示板に投稿してたのが3人だった。ああ違うか、あ違うわ、俺とこっちさんはそうやって知り合ったんだけど、ああ違うわ俺とこっちさんあれだ、釣り合ってて知り合ったんだね、うん、やってね、こっちさん釣り好きなんじゃないかって噂が最近ありますからね。そんで、まあ、いや何が言いたかったかって話ずれちゃったけども、あのね、いやきっとその多分分かりやすい話だと思うんですよ。大筋は、まあ、男の子いろいろ悩んで家から出てくって、まあ、そういう話なんでね。俺このいいを良い子のいじゃない人が翻訳したらどうなるんだろうってすごい気になるよね、こういう本ってさ。だからそのマリア最中にケチつけるつもりはないんですけども、要はまあどっかの、まあ、マリア最中が大学の先生かわからないけども、ある意味インテリがさ、インテリに向けて翻訳してる本なんじゃないかっていうところが気になったのよね。まあ公文社のだね、ドストエフスキーの翻訳のようにね、やっちまったぜとかまでぶっちゃけなんていうことまでは言わなくても、まあその辺のさじ加減は難しいところではあるんだけど、多分もうちょっとそのストリートの感覚っていうか、もうちょっとその現代的な言葉に合わせて、やっぱジョイスをこっちに下ろしてくるっていう作業をぜひ誰かにやってもらいたいと。僕はやりませんよ、そんなのめんどくせえから。だってそしたら俺原文読むぜって話でね、なんで俺がそんなことやんなきゃいけねえんだっていうところあるんですけども、そういうとこが気になったよね。誰かやったら、だから新潮文庫でもまあこれ出てるらしいんだけど、もう一回その僕がダブリナーズ、新潮文庫ダブリン市民っていうのダブリナーズっていう新しい翻訳で読んだように、そこそこいい具合に、そのやっぱ大学出てる人とかがいいと思うんです、そういう専門的な教育受けた人が、まあ受けてなくてもいいですけど、まあとにかく専門的にやった人が翻訳してっていうようなね、スタイルで誰かやった方がいいんじゃないかなっていうふうには思いましたね。そしたらジョイスってきっとプルーストとかもきっともっとね、いろんな人に読んでもらえるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい、というわけで今日の2冊目はですね、ジェームス・ジョイスで、若い芸術家の肖像でした。でね、3冊目なんですけども、今日は長いですね。全部アキラのせいですね、これは本当に。容量全部パンクしちゃってるよ、これ本当に。もうダメだもん、これね。うん。まあいいや。足りないところは放送後期で補おうっていうのがあるからね。というわけで今日の3冊目。さっきもあったんですよ、これ。スティーグラーソンでミレニアム1、ドラゴンタトゥーの女。いやね、さっき読み終わったっていうぐらいで、まあほら、さっきオープニングで喋った通りで、まあ急いでその読まなきゃなんねえから、もう、なんだよ。なんとか3冊つって言って上下巻の方になんか俺は手出しちゃったんだけどね。でもこれは面白かったね。確かに累計で2100万部ですか、売れますよね、これは本当に。映画見た、映画は2本映画になってて、スウェーデンで映画になった版と、スウェーデンのこれは本なんですけどもね、あともう一個はデビッド・フィンチャーファイトクラブとか撮った監督さんがやったんですけど、まあ僕そっち版、デビッド・フィンチャーの版の方を見て、まあ、すごくつまらなかったんですよ本当に。もうこれはただの片平渚みたいな話だと思って、うん、嫌だなと思ったんです。でもう何でしたっけ、あの女の子はすごい可愛いなと思ったんですね。役者さんはすごく良かったんだけどね、みんないろいろと。で見てて読んでさ、でうちは映画見てるからもう俺は読まねえだ、大して犯人も知ってるしなって思ったんだけど、映画と全然違ってさ、スウェーデンの映画版はいいらしいんだけどね、そのミレニアムシリーズでやってるその映画版はすごくいいらしいんだけど、デビッド・フィンチャー版と違ってさ、すっごく緻密でさ、その、ま、ミカエルっていう男が主人公でさ、ちょっと罠にはまっちゃって、その新聞記者っていうかジャーナリストなんだけど、でその有罪判決食らっちゃって、その刑務所に入ることはもう決まってるっていうわけ、3ヶ月ね、名誉毀損で訴えられて、でまあその彼がある富豪からね、 その自分の、すごい気に入ってた子供がいるんだけど、そのハリエットっていう女の子が殺されたと。でこの殺された犯人を 探してくれたら、君がその君を罠にはめたなんとか なんとかイーストっていう、その変なすごい大金持ちがいいの、詐欺師が、そいつの、もう決定的なね、あの証拠を君に提示するからって、それを条件で君に謎を探ってくれって言って探ってくるんだけどさ、これがまあナチスの話とかね、ヨーロッパの話ですから、またいろいろ絡んで出てくるわけよ、そのスウェーデン社会の闇と絡んで。でそのミカエルという主人公とリスベットっていうあの有名なね、あのドラゴンタトゥーの女してる女の子が、まあ、その二人で協力してて探ってくるんだけどさ、このリスベットはかっこいいんだよね。途中でレイプとかされたりすんだよ、本当にもう映画とかで見てうわって思うようなさ、それでも復讐とかするわけ、強いんだこの女の子が、ゴスロリみたいな子を隠してさ、天才的なハッカーなわけで、謎探っていくんだけど、その二人をこう交互に描くんだよ。でさ、その交互に描く感覚がすごく短いんだよ。で映画で言えばカットバックみたいな、パンパンパンパンってシーンを交互に繋いでいくみたいな感じ でキャラが立つんだよ、この二人のキャラクターが。で上下巻ってなってて、日本版はね、で上巻でほとんどこのキャラクターたちとこの世界観の説明にほとんど費やすんだよね。下巻でさ、謎がこうまあ解かれてくんだけど、解いていくときにさ、全部それは一気にババババババッとその読んでて、あーってこう手に汗握る感じで、本当ボンバーマンがどんどん爆発していくみたいなもんですよ。そういう感じで、ね、一気に事件が解決していくとこも手に汗握って読んじゃってね。僕大体読むの遅いですから、一冊読むの 2,3 日かかるんですけどもね、下巻はもう本当昨日から読み出して、今日の本当本番始まる2時間ぐらい前にパーって読んで、あー面白かった、頭痛くなるけど読み終わるわみたいな。でこのね、やっぱ主人公がジャーナリストじゃないですか。でそのスティーグラーソンの人は実際ジャーナリストで、スウェーデンで、まあ、雑誌とか作ってた人なんで、その辺の描写やっぱねすごくうまくてね、とっても面白かったんで、今日ちょっと時間オーバーしちゃってるんで、まあこの辺にしときますけども、まあ僕もどっかまとまってないとこありますけどもね、本当にその社会的なものをやっぱエンターテインメントとして組み込んでっていうところとかさ、やっぱりすごく上手だよね。やっぱダヴィンチコードとかやったことってそういうことなのかなとかって思うんだけど、やっぱこういうのっていいっすね本当に。その前にもその小説の中だと歴史だってその娯楽になるんだっていうところでね、全部同じ知恵になるっていう話前したんですけどもね、前話したなんて言うとどっかの偉い批評家みたいな気持ちになって、すごい気持ちがいいんだけども、まあ、そういうとこありますんでね、これおすすめの一冊ですんで、本当ミレニアムシリーズをこの後も絶対読んでこうと思いましたね本当。なんで、今日の3冊はそれぞれいいんで、超能力あり、19世紀の青年の話あり、21世紀のもうミステリーありと、こんなにバラエティ飛んでるチョイスはないと思うんで、この3冊絶対読んでもらいたいっていう感じですね。はい、というわけで今日の3冊目は、スティーグラーソンでミレニアム1、ドラゴンタトゥーの女でした。以上、デビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでニュース 2.4 キロですけども、いやこの SE っていうか、入るたびに泣けるな。弟がまだ生きてて仲良かった頃にさ、二人で作ったんだよね。いやこれ聞くたびに思い出す、生放送やるたびに。いや死んだって言ってるけど生きてますからね、本当に元気してますよ本当に。なんかね、あいつから聞いたところによるとね、毎日仏がね、大ちゃんが毎朝同級生と電車一緒になるらしいんですよ。でもあえて声かけないそうです、そういう屈折したところありますかね。じーっと俺はあいつを見てやってるっていう話があってね、そういうの好きだよね、すごく。ではい、ではい、来ましたね。おーっと、リスナーさんからリアクションが来てるよ。 アキラって東京オリンピック開催されるところは現実とリンクしてますね。 RPM さん、
そうなんですよ。だからね、面白いですよ本当。オリンピック作るぞっていうところね、あってね、それがぶっ壊れるんだよ。気持ちいいんだよ本当に。俺も超能力使ってぶっ壊してやろうかなと思うんだね。一応もうね、もうたまに本当にもううーちゃんかこっちゃんがあまりにもうるさい時はね、地下の冷凍室にもう閉じ込めてやろうかって思う時がありますよ本当にね。あのうーとか書いてあってね、うーってさ、そういう冷凍催眠のさ部屋に書いてあったら、うーってなんだってなるけど、なんかムーみたいな感じでこっちってなってたら、確かになんかこうかわいいね、こっちって言って、で、お、次は、これなんて読むんだ、スチマーテズさん。月を壊すとことか画力なかったら普通にギャグになっちゃいますよね。そう、月壊すんだよね。そう、俺ね、それが言いたかったの。だからね、やっぱね、絵うまい人って、俺ドラゴンボールもそうだと思うんですけど、やっぱね、こう空間の把握の仕方が素晴らしいと思うわけ。これね、彼女の思い出のファイアーボールの時にも僕喋ったんですけど、やっぱね、大友克洋ね、一気にカメラをこうグーッと引いて、やっぱ地球まで俯瞰させちゃうからうまいね。やっぱりこうボーンとこう爆発してるそのエネルギーの大きさをやっぱ表すのすごくうまいですよ本当に。なんで俺は大友克洋原画展でそういうとこ見なかったんだろう本当に。俺今にして思えば、せっかくいたのに本当に、せっかくいたのに俺30分で出てきたんだから本当に、なんで読んでいかなかったかな本当、もったいない。今やってくれよ。いやだけど行ったって、なんか本当にね、アキラの鉄道にね、思いっきり頭かち割られそうなね、そういう連中ばっかいて頭きてたんですから。本当に一緒に行った友達と、こうはなりたくねえなっていう3人で言ってて、本当だねって言って、俺たち超能力使ったらみんなこいつらぶっ殺してやるのにって言ってね。いや言ってないですよそんなことは本当に。うん、本当ね、うん、そうなんだ。月がねボーンってぶっ壊れんだよ、かっけえんだよ。でね、なんかね、ある意味スケール大きいようでね、実際はそのね、東京の多分ある地方一帯が多分舞台になってて、実際は結構箱庭的なんじゃないかなって感じましたね。要はね、3巻からまあ、アキラがバーンって一回ネオ東京バーンってぶっ壊した後は、都京とその鉄王軍団たちの間をずっと行き来するんですよ。だから僕が言えばですね、そうね、だから僕、まあ、本久湯沼ってとこ住んでますけども、本久湯沼から辻堂ぐらい、だから代官山から渋谷ぐらいの距離をずっと、日本は大変だぞ、わーって言ってるような話なんだけど、やっぱこの、どこをもってそのスケール感出すかっていうところで、スケール感っていうと僕いつもその萩尾元さんのね、その千億の星と大仏様が俺が一番悪かったんだぜっていう漫画ね、俺が嫌いな漫画、元さんは大好きですけどもね。でそれだと全然スケール感ないわけですよね。でもアキラは3丁目と2丁目で喧嘩だっていうにもかかわらず、こんなにワクワクさせるものがあるっていうのは不思議だったね本当。で続いてチャチャさん、ふたつきりちゃん、ジョイス懐かしいね、ジョイスなんてさらっと言っちゃ、もうね、切り込み隊長、レディオ 2.4 キロ回の本当に。だからアキラで言ったら山形だから、チャチャさんニックネームできましたよ、チャチャ山形っていうね。まあ山形死んじゃうんですけどね、うん、俺が金田、俺はジョニー金田なんで一応。でちょっと悪いけど、ちょっとうーちゃんと小内さんでどっちアキラか鉄道にするかやり合ってもらえますか、ちょっと一瞬ね。うーちゃんがアキラ、いや小内さんがアキラだろうな。こう感情表現が何考えてるか分かんないところありますからね。たまに話してていきなり背中から、背中でナイフ刺されるんじゃないかっていう、背中でナイフってよく分かんないでしょ、ナイフで背中刺されるんじゃないかって思ってるから。いや嘘だ、嘘、いや、何言ってんの、え何、俺はそんなことやらないぞ、いい加減にしろよ、おい、さっきから言ってないんだ、言ってないんだね、本当もまたね、本当に何にも言ってないんだよ、分かります皆さん、これが3年やった結果ですよ、これが本当に、何にも言わなくなるっていう、何にも言わ、ね、悪かったね、さっきって言っても、いや、録音の波形がよって、もうそれしかないんですから、本当にもう。悔しいな本当、いつかこっちさんを振り向かせるぞっていうのはね、うん、それがこのラジオの最終的な目標本当にね。まあそんな感じでね、じゃあ続いてニュースいきますか。おっと思ったけども、 もう55分も喋っちゃってからニュースいけない、
うん、
じゃエンディングでさらっとねベスト3ぐらいパーッといっちゃいましょう。というわけでこっちさん行くよ行くよ行くよ行くよ行くよ。というわけで続いてエンディングです。バケーン。
新しい情報それは常に我々の身近にあるもの。身近にあるもの。レディオ 2.4kg。
はい、もうバキューン待たずにちょっと入っちゃうけども、エンディングですけども、まあ、ニュース一応やんないわけいかないんで、ちょっと3つだけ、エンターテインメントランキング、ミクシーのエンターテインメントランキングベスト3。3位、二階堂ふみ&新井博文が熱愛。2位、大塚キャスター白血病がさ、俺こういうネタ紹介したくないからエンターテインメント言ってんだけどな。で、1位、混乱の富士、マツコが独白。フジテレビって本当に嫌われてるね。というわけでそんな感じのニュース 2.4 キロでした。いやー、しかしね、レディオ 2.4 キロではですね、俺もジョイス読んだぞとか、アキラ読んだぞとか、そういうメールガンガン募集してますんでね。YouTube の方にね、コメント書いてくれるとだね、ちょっと人気者っぽくなるからね。動画再生回数7回にもかかわらずコメントが3件ついてるって言ったらなんかやばいんじゃねえかっていうような感じに波来てんじゃねえかってそういう錯覚抱かせると思うんで、そんな感じでですね愛のある、コメント募集してます。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。今日は録音になってるといいな。というわけでまた来週、アディオスアミゴグラッツェ。